誇りを奪われてしまう結果になったということですよね。冠を奪われてしまう、ね、故に私たちがつまずきました、傷つきましたって忍耐できなくなってしまったならば、信仰生活から離れてしまうケースが多々あるということなんですよ。これ否定的なデータではありますけれども、日本のクリスチャンの受洗者の寿命というのが、まあ、統計上出ました。約3年というそういうケースが出ているということなんですよ。熱心になっていった信者さんが洗礼を受けていきます。熱心になって、もう私の救い主はイエス様であるということね、そうした中においては、もうイエス様が救い主であるということにおいては、この受洗されていくわけですよ。そんな人たちが、まあ初めは熱心であるけれども、その中においてクリスチャンの寿命、受洗後3年以内にその教会から離れてしまうケースがあまりにもあるということなんですよ、ね。まあ、それを考えるときに、マタイの福音書の13章の18節から23節を見たときに、種まきの例えってあるじゃないですか、ね。この19節を見たならば、道端にまかれるということにおいて、ね、この道端にまかれた中においては、悪いものが来てその人の心の中にまかれたけれども、そのものが奪われていくということ、いわちということを考えてみてください。ハレルヤーってすぐに喜ぶんですよ。けれども自分のうちに根がない、21節しばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が起こるとすぐにつまずいてしまうと。茨の中に巻かれる、世の心遣い、富の惑わしが御言葉を塞いでしまう、実を結ぶことができない。四つの人間の霊性というのがここで分かります。この三つの霊性というのは実を結ぶことができないわけであります。たった一つだけ実を結ぶ方法があります。マタイの福音書の13章の23節ところが夜市にまかれるとは、御言葉を聞いてそれを悟る人のことで、その人は本当に実を結び、あるものは100倍、あるものは60倍、あるものは30倍の実を結びますと。忍耐をすることにおいて、やはり私たちはどうか夜市に心をいつもいつも霊性を耕かす必要があるということなんですよ。アメン。その人がいわば100倍の60倍の30倍の実を結ぶことができるということなんです。未信者になんぼそこにおいては種をまいたとしても、いいですか、ここで悪いものが来てその心にまかれたとしても奪われていく、ね、心がまだ閉ざされているからなんですよ。心がこの舗装されて、そうした中においては御言葉をこの巻いたとしてもそこで根を出すことはできないからなんですよ。いわちということを考えましょう。いわちに巻かれた、岩と岩の間にパーンって種が巻かれたんですよ、ね、ビューッと根を張ってビューッとこの芽を出そうとするけれども、そこに栄養分も何もありません。そして岩地であるからもう5センチぐらいが限界でしょうね。日照りがあります、嵐が来ます。そういった中においてはビューンとこの芽が出たやつでも根が張るやつでもみんな流されてしまうわけなんですよ。これ考えてみてください。救われてハレルヤー言うてるんですよ。救われてハレルヤーと言うて、そしてまた一生懸命するけれども、この根がない中にあってはしばらくの間そうするだけで、御言葉のために困難や迫害が来ると、まあ結局はつまずいてしまうということです。茨の中、たとえ夜市にまかれたとしても、上に茨があったならばどうなっていくのか。御言葉を聞いて、そしてけれども御言葉アーメンって聞くんです。世の心遣いということを考えましょう。いつも世の中のことで頭いっぱいなんですよ。いつも世の中の、まあ、いわば思い煩いというのがもう頭の中でいっぱいなんですよ、ね、世に対して心を使い続けているということですよ。私たち心を誰に使っていかなければならないのか。私たちは やはり主イエス様に心を使っていくことがこれ大事なんですよ。世の中に心を使っているということにおいてはもういつも心配している人とかですねおりますよ、ね、そうした時に何か信仰生活はぐんぐん伸びていくけれどもその中において茨が遮ってしまうというようなことなんですよ。富の惑わしということを考えましょう。韓国のね、まあ、商売している人の中でこんな人がおるわけでありますよ。断食一生懸命しおるわけです。断食を。なら日本で商売する中においてはその商売がうまくいかなかったならばどうするか言ったら韓国にわざわざ行ってですねもう1週間の断食行きますと言って熱心そうに見えるわけですよ。何のために断食行くか。自分の商売繁盛ささもってこいの世界ですよ、ね、神様をそのように考えているわけですよ。結局は自分の商売がうまいこといくように断食をしに行くんです。断食しに行ったならばね、例えば前の店の名前がホサナという店であったと。なホサンナ、ね、そこにおいてはそのホサナよりももっと神様が断食して掲示してくださった店の名前はハレルヤという店に変えろということを言われたというわけですよ。神様ほんまそんなこと言うんかな。ホサンナという店を名前つけたからあんまり繁盛せえんがって、今度ハレルヤという店にしたならば繁盛するって断食の結果出たいわけなんですよ。あまりにもそういうね、どっちか言ったら熱心に断食して熱心に祈るんですけれども、それをいいですか皆さん、これみんな富の惑わしの世界なんですよ。ほならその人たちは韓国行ってわざわざ行って断食してそうして帰ってくるわけですよ。ほんでハレルヤの店に帰っても結局は何か言ったら店は繁盛しない。そうした時に神様は私の人生祝福してくれへんかった、私なんでこんな店開いたとしてもそういった中においては借金ばっかりや、みんなこれ何か言ったら富の惑わしなんですよ。イエス様信じたら事業が祝福されますという説教ばっかり聞いてるわけですよ。イエス様信じたならばそこにおいては商売が繁盛します、そして十分な一献金を捧げたらその事業は成功しますと言って、そういう繁栄神学の話ばっかり聞いてるから、イエス様は私の人生を繁栄させてくださる、富を与えてくださろういうことにおいてアメーンって熱心そうに見えるんですよ。けれども考えてみてください、動機が全然違うわけなんですよ。神の国とその義をまず第一に求めよ、そうすればそれらのものは付け加えて全て与えられるとあるんですよ。神様の国、神様の支配、神の義、神様との正しい関係を求めていったらその商売もうまいこといくでしょう。ただ祝福してください、祝福してください、結局何か言ったらこれはもう富の惑わしにしか過ぎないわけなんですよ。でそういう人たちが結局は私の商売祝福してくれへんということにおいてどうなるか言ったら末路、イエス様信仰するのをやめた、韓国の占いに行って占いにこの頼った方が商売繁盛するわ言うてそこに占いに行くというケースもいっぱいあるわけなんですよ。だから私たち神様という方はね、もちろん富も与えてくださるけれども富を与えるためにおられる神様では絶対にないということなんですよ。これは履き違えては絶対にいけないということですよ。そうしたときに富の惑わしの中においてイエス様を富のまあいわば首謀者であるという形において富を与えてください、茨の中に巻かれて結局は何か実を結ばない人になっていくということなんですよ。だから私たちはいついかなる場合においても忍耐ということが大事なんですよ。その忍耐をもって物事をするときに私たちのいわば霊性というのはもう必然的に良い地になって、そして御言葉を聞いてそれを悟ることができるということにおいては100倍60倍いやまた30倍、最低限であっても30倍の実を結ぶことができるということなんですよ。アメン。12節見ましょう。勝利を得る者私の聖女の 柱としようと、彼はもはや決して外に出ていくことはない。 私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。アメン。私の神の聖女の柱としようということが書かれております。フィラデルフィアにも大地震というのが起きました。その時にやはり柱がしっかりしている建物は倒壊がしませんでした。ここで信仰生活のことについても、地震が来ても揺るぎなく結局は柱のような人がこのいわば信仰生活倒れないということなんですよ。アメン。神の聖女の柱ということにおいては、聖女の柱、これは神のそばにまあ近くいる、そして臨在の輝きの中でどっしりと生きる人のことを言うわけなんですよ。私たちは不動の信仰者になっていく必要があるということなんですよ。不動の信仰者になったならば、常にいいですか、神の臨在の中で生き動き存在することができるということなんですよね。試練が来た時に信仰の土性根というのがやはり現れるということなんですよ。試練が来たとしても、いわば地震が来たとしても、やはりそういった中で私たちは常に神の臨在の中で生きているかどうかということなんですよ。世の終わりまでいつもあなた方と共にいるという、その私たちは主の臨在の自覚、またインマヌエルの主という、その主が私たちと共にいてくださるという、その臨在の自覚をしっかり持つものが、いいですか、神の聖女の柱となっていくことができるんではないでしょうか。神の御前に生きる、コーラムデオという言葉があります。常に神の臨在をやはり生きていくということなんです。私たちが常に神と共に歩むということを考えたときに、その人の人生を見たならば、常に何かやはり輝いているわけなんですよ。だけども神様の臨在を感じない人ということを考えたときに、その人の人生は本当に輝きが全然ないということなんですよね。奉仕一つでもそうですよ、ね、義務的にやるのか、それとも神の臨在の中においては物事をするのかということなんです、ね、神の臨在の中で物事をする中においては、私たちは常に輝くこの奉仕ができるということですよね。まあ、最後に結論を言いたいと思います。神様という方は自己自尊自己充足の神様なんですよ。アメン。これ自己自尊ということを考えたときに、神様という方はご自分でご自分の存在を保っておられる方なんです。また自己充足の神様ということにおいては、ご自分でご自分を満足されている神様なんですよ。生駒聖書学院の新学生にいつも私はこのことをお教えさせていただいているわけなんです。もちろん自分にも言い聞かせているわけなんです。別にね、金沢康弘という人間が牧師になっても並んでも、ね、神様はご自分でご自分を存在表されて、ご自分でご自分を満足されているわけなんですよ。金沢牧師が説教を語りました、そしてリバイバル集会に導かれました、金沢という人間が伝道しましたいうことにおいて、神様のこの自尊があり、神様の充足があるわけではないんですよ、ね、あえてこんな罪人を、あえてこんな罪人を許してくださったんです。そしてこの罪人を許してくださった中において、神様が別にこんな罪人を用いることをしなくても、神様は自己自尊自己充足の神様なんです。 常に私たちはその姿勢を持たなければならないんですよ。自分がこれが一番本当に危険なことなんですよ。グレースゲートチャーチは剣道式を迎えて、この土地と建物を神様に捧げました。けれどもいいですか、神様はこの建物を、そして土地をね、捧げようとも捧げまいとも、神様は自己自尊自己充足の神様なんですよ。けれどもあえてね、キリストの体なる教会として皆様をこのところに、この世の中から集めてくださって、そうした中において神様にお仕えする恵み特権が与えられたんですよ。そしてこの度はこの建物を神様が購入させてくださって、この建物を捧げることができたわけであります。これも全て何か、私がしたんです、教会がしたんです、違うんですよ。神様がさせてくださったんです。神様は別にグレースゲートチャーチをね、なかってもいいんですよ、本当は。けれどもそこにおいてはあえて罪人を招き救ってくださって、そして神様の栄光のために用いられる教会となっていったということなんです。だから自己自尊自己充足の神に、私たちは使えることのできる恵みと喜びに、すべてすべて感謝していくことが大事だということなんですよ。これで終わりたいと思いますけれども、本当に神様を考えるときに、このフィラデルフィア、フィリア教会、まあそういった中において、結局は誰も閉じることのできない門が開かれておった。グレースゲートチャーチにも誰も閉じることのできない門が開かれ続けていく教会として、そして少しばかりの小さな力ではありますけれども、これを神の栄光のためにお捧げして、そしてリバイバルに備える教会となっていこうではありませんか。立ち上がりましょう。そして私たち今賛美していきたい賛美は、主のため生きる、この賛美を神の御前に捧げて祈りの時を取っていこうではありませんか。献身の告白の賛美であります。ハレルヤハレルヤ。主の血我を清め、主の血自由にする、主を崇めるこの時、我がすべてを捧げます。主の手我がため裂かれ、主の足我がため裂かれた。今は私が生きる、ただ主のため生きる。両手上げましょう。主の手に我が手を重ね、主の足に我が足重ね、主と共に死に、主と共に手に我が手を重ね。
ただ主のため。
しばらく祈りましょう。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を忌まなかった。アメン。忠実なこの教会の姿を今日私たちは学ぶことが許されました。ここで少しばかりの力、私たちいただいたその賜物を神の御前に捧げて、そして主よ、私がここにおります、私を使わせてください、私を用いてください、この賜物を捧げさせてください、この祈りを捧げていこうではありませんか。しばらく祈りましょう。両手挙げましょう。そして主よと一回叫んで祈ってまいりましょう。主よ、主を望んでください。今日私たち忠実な教会の姿、フィラデルフィアの教会から私たちはそれを学ぶことが許されました。小さな教会ではありました。そして少しばかりの力がしかない、そのような教会でありました。しかしここで忠実な教会として私たちが本当にこの模範から、この御言葉の模範から私たちは悟ることが許されました。私たちいただいたその賜物を神様の栄光のために捧げさせてください。そして忍耐をもって、本当にまた私たちは冠を誰にも奪われないように、そこでしっかりと信仰生活をなすことが許されますように、そしてまた神の聖女の柱となっていき、いつも臨在の中において、そしてまたいつも主が共におられる中において、私たちが本当に物事を何でも神の栄光のためになすことが許されますように導いてください。この役員さんの中においても、本当に牧師先生を御言葉と祈りの奉仕にこの専念させていただいて、そしてまた奉仕を本当にこの少しばかりの力を持ってその奉仕をなす、そのような本当にこの健康な健全な教会となっていくことが許されますように、そこにおいてあなたの栄光を表し、そしてまたそこにおいては足をリバイバルの教会とならしめてください。こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入ったと。そこで奉仕をリバイバルの教会となっていくグレースゲートチャーチでありますように導いてください。おー、生徒一人一人を祝福してください。あなたの栄光のために祝福してください。おー、いつも本当に心のまた霊性をいつも良い地に輝かしてくださって、100倍60倍30倍の実を結んでいく一人一人となっていくことが許されますように導いてください。ただただあなたの栄光のために、神様は自己自尊自己充足の神様であられます。そういった中においては、その神様にお仕えすることができるこの恵みの中で生きることが許されますように、私たちの救い主イエス・キリストの名前において祈ります。アーメン。すべての栄光を主にお返しします。ハレルヤ。どうぞご着席ください。